おはようございます。
今日は吉脇24章を一緒に見たいと思います。吉脇24章、吉脇24章、旧約聖書の411ページになります。今日は26節と27節を一緒に読みたいと思います。吉脇24章26節と27節。ヨシュアは彼らの言葉を神の律法の書に記し、大きな石を取って主の聖城にあるカシの木の下にそれを立てた。そしてヨシュアはすべての民に言った。見よ、この石は私たちに証拠となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、この石はあなた方に証拠となる。この2節を今日の朝をみんなと一緒に見ていきたいと思います。じゃあ初めにお祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉をまた今週開かれることができて心から感謝します。そして今もあなたの御言葉を語り継ぎます。どうかあなたのしもべの上にあなたの力があるようにお祈りいたします。そして私があなたの言葉をだけを皆さんに伝えることができるように助けてください。そして皆さんもあなたの言葉をよく理解し、わかりやすく自分の人生の中で使えるようにしてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。じゃあ初めから質問でいきます。皆さん勝つのは好きですか？瀬戸淑以外は皆さん勝つの好きみたいですね。いや多分誰でも勝つのが好きだと思います。ゲームやってもスポーツやっても、私は末っ子だったので勝たなくちゃダメだったんです。もう勝たなかったらもう泣いたり文句言ったり、良くなかったんです。なのでたまにはじゃあ勝っていいよっていう感じでそうなったんですね。勝つのが好きなんです、ね、勝利が好き。そうですよね。皆さんクラブとかで大会とか行ったら私は負けたいですって誰も始めませんよね。卓球に行ってよし今日は必ず負けるぜじゃないですよね。もう勝つためにもう頑張ってきて勝ちたいっていう感じで行きますよね。まあ、私はUNO とかも結構皆さん UNO カードゲームご存知ですよね。UNO も結構盛り上がりますね。なぜか知らないけどいつも負けちゃうんです。簡単なゲームなのにいつも負けちゃう。カードが出ないとか誰かにいじめられてね。それとかババ抜き、誰もババになりたくないですよね。まあ、そうやって私たちはスポーツでもカードゲームでも人生的に
勝利がありたい、勝ちたい、負けたくない。これゲームだけじゃないですよね。皆さん人生はどうですか。
いや、私は負けたい人生が欲しいです。
お金なしでもうそのまま道の場所で住んでいこうかな。誰もいませんよね。勝利で人生歩みたいと思います。
けど質問です。まあ、カードゲームは勝利がいつあるか分かりますよね。人生はどうですか。これを持つと勝利があるっていう、それ何持てば人生勝ったなっていう気持ちですか。皆さんどうですか。これをもらえば私は人生勝ちました。多分みんな違うと思いますね。もしかしたら、ね、仕事があること、
ね、ちょうどうちの子も仕事のことを話してバイトとかしたい。
もしかしたら私が仕事があったらもう最高。
で、長く働いてる人はそういう気持ちじゃないですね。もう仕事辞めたい、働きたくないっていう気持ち。
で、車、いい車があればそうすれば私は勝利した。みんなが見て、あ、すごいの運転してるねとか、
ね、銀行口座の中にいっぱいお金が貯まっている、
それがあると勝利がある、私は勝った。
まあ、こういうのも、ね、いい健康とかいい子供とか、ね、そういうのもあると思いますけど、
どうですか皆さん、それで本当に勝利ですか。人生勝ったなという気持ちになりますか。
多分クリスチャン生活としては、ちょっと変わると思うんですね。
この世の中の人だったらそうかもしれないです。銀行にお金がいっぱい貯まってて、ああとっても嬉しいな、もう幸せで平和でもう問題がないっていう気持ちかもしれないです。けどクリスチャンとしてはやっぱまた変わるんですよね。勝利っていうのは、勝利はクリスチャン生活としては何なんですか、
ね、私が今日皆さんクリスチャン生活の中で勝利を持ってほしいですって言っても、勝利って何、クリスチャン生活の勝利って何、みんなどう思いますか。クリスチャン生活に勝ってますっていう気持ちがしますか今。で、しかも勝ったらどうやって分かるんですか。
じゃあまず質問でいきましょう。まあ、スポーツだったら簡単ですよね。相手があるので、その人より強かったら勝つ。もっと点数があれば勝つ。カード全部なくなれば勝つ。で、簡単ですよね。相手がいて、その人に勝つ。じゃあ、そう考えると、クリスさんの相手は誰ですか？で、クリスさんの相手は、ね、サタンなんですね。罪、悪、暗闇。こういうのがクリスチャンの相手なんです。なので、多分皆さんもこう思いますけど、この世の中は誰が勝ってますか今。そう考えると、
クリスチャンの方、それとも世の中の方、暗闇の方、どっちが勝ってる気がしますか。
まあ、そしたらじゃあクリスチャンでは、私が、ね、本当に成功する、本当に勝つのは多分この世から亡くなられたから、ね、天国に行って、そこで私は平和があるし、本当の安らぎがある、
だから私のこの世の中では勝つことは無理かもしれないけど、私は天国に行ったら、そこだったら勝利があるでしょう。ということは、じゃあこの世の中ではずっと負けっぱなしで行くはずなんですか？
それで死ぬまで待たなくちゃいけない。
それもあんまり良くないですよね。考え方的には。実はこのヨシュア記を見ていくと、約束の地にヨシュアはイスラエルの人を用いてきたんです。いろんな戦いがあるんです。ヨシュア記を読んだことなかったらとってもいい書です。いろんな戦いがあって、いろんな勝利があって、いろんなことが書いてあるんです。で、ちょうどバーゲット先生がいない間、この書を使って少し少し進んでいきたいと思います。けど、これを見ると、約束の地は天国ではないと思うんですね。ヨシュアはこの約束のカナンの地に入った時には、これは天国の意味合いだと思いません。なぜかというのは戦いがあるんです。天国に着くともう戦いが全部ないんです。勝利があるんです。罪がないんです。ということはヨシュア記から学べることは、ね、どうやって私たちもこの約束されたカナンの地を自分のものにするか、それを一緒に見ていきたいんですね。
皆さんにもう一つの質問です。
まあ、勝利っていうのは、まあ、勝ったりするといい気持ちですよね。ね、やっぱり何か勝つと、ああよっしゃできた、ね。そのちょっと平和が、ああよかったな、最後じゃなくて負けなくてよかったな。でそういう気持ちがあります。けど皆さん、クリスチャン生活ではどうですか？そういう今気持ちありますか？平和の気持ち、安らぎの気持ち、で自分自身かもしれない。どうですか？家族の中でそういう気持ちありますか？あ、家族を考えると、あ、平和だな、あ、素敵だな。それとも戦争の気持ちがしますか？もういつも喧嘩とかがあって問題があってなかなか解決しない。
どうですか、結婚相手の中では。
あ、いつもよくいいね、もういつも平和、もう素晴らしい。
もうみんな問題とかありますから。でそういうのはあります。
じゃあ仕事では、仕事ではどうですか？皆さんそういう気持ちですか？もう平和で、もう最高の気持ちで、ね、クリスチャンとしてはどこに行ってもこの平和、安らぎが続いていくはずなんです。なので自分の生活でも、教会でも、学校でも、家族の中でも、職場でも続くはずなんです。それがカナンの地なんです。実はそれが神様の目的なんです。私たちの。そういうのを得るためなんです。なのでもしかしたらここ今日、してて、いや私はそういう気持ちはないですかもしれないです。まあ、先ほどもいろんなこと言いましたけど、どうですか、あなたと神様の間、あなたと神様の間はどうですか？平和ありますか？いやー、まあまあ大丈夫です。そこまでは悪くない。まあ1年に1回ぐらいは話す。いや、それは良くないかもしれないですね。もしかしたら、いや私は、ね、イエス様を信じてて、私と神様の関係はすごいいいです、毎日交わりしてます、平和の持っていってます。もしかしたらこの部屋の中でもまだイエス様を自分の救い主として受け入れていない、で本当に自分の中で戦争が起きている、問題がある。その問題は罪から来るんですね。罪がいつも問題なんです。で、神様があなたのためにこの世に来て十字架に死なれて、その罪をお支払いされたんです。 で、それを信じると私たちもその罪から許されて、
その平和を得ることができるんですね。
けどこれはまあほとんど見るとほとんどの人はクリスチャンなんですね。けど皆さんどうですか？そういう気持ちですか？今日は本当にここに座ってて、いや私は本当に考えると平和ですね。もうバッチリですね。これより最高になれません。まあ、もしそういう気持ちだったらそのまま続けてください。けど私だったらいつも何かが来てるんですね。いつも何か問題があったり、いつも何か前に進もうとしてるんです。なので今日は、まあ、タイトルとしたこれなんですね、まあ、ヨシアキを一緒に学んでいくので、ヨシアキ全体的の学びなんですけど、主に従い勝利を得るっていうことなんですね。主に従い勝利を得るということなんです。まあ、先ほども言いましたけど、ヨシュアキを一緒に学びたいと思います。けど皆さん見ましたか？ヨシュアキの24章から始まりました。変ですね。普通本って前から始まりますよね。1章目から。じゃあなぜ24章から始まるか。まあ、それはここで書いた理由があるんです。ヨシュアはなぜこの章を書いたか書いてあるんです。でこれは自分もヨシュアも亡くなられることをご存知だったんです。それだけじゃなくて、まだ働きがすっごく多くあるので、みんなに伝えたかったのは、神に従えば勝利があります。それを伝えたかったんです、みんなに、亡くなる前に。で、そしてここで書かれてたのは、石を使ってそれを忘れないで。本当はちょっと家から石を持ってきたかったんですね。ちょっと忘れちゃったんですけど、それで外に行ってちょっと拾おうかなと思って、いや大きい石があって腰痛めたら怒られちゃうから、まあまあしょうがないとして、もし石があったらね、それはそのことを忘れないようにそこに立てたんです。なのでその石を見た時には、あ、ヨシュア覚えてる。しかもヨシュアが神様を従ってるのを覚えてる。しかもヨシュアが神様の働きでこのカナンの地を取ったことをよく覚えている。で、それを思い出すためだったんです。私たち人間としてはこの前も誰かとお話してたんですけど、よく忘れるタイプなんですね、人間として、ね、そうですよね。忘れなかったらいいっていうかもしれないですけど、それはそうじゃないかもしれないですね。なので忘れるタイプなので、そういうものがないとすぐ忘れちゃうんです。けどそれを見るとすぐに、ああそうか、思い出すんです。その理由でヨシュア記が書かれたんです、ヨシュアから。で、私は神様を従ってこういう経験がありました、あなたも従って続ければこういう同じ経験があります、勝利があります、なので私が亡くなられるかもしれないですけど、その後神様を従い続けていってください、私はもういません、けどあなたは続けていってくださいということで、その次の世代のために書かれたんです。クリスチャンたち、皆さん、兄弟姉妹たち、これはヨシュア記だけのためじゃないんです。その世代のためだけじゃないんです。これは実は私たちのためなんです。私たちもヨシュアの時みたいに、私たちが神様を従って続ければ同じように私たちも勝利得ることができます。それは必ずなんです。けど初めに何かをやらなくちゃいけないんです。ここのちょうど24章で書かれてた時にはイスラエル全員を呼ばれたんです。 みんな読んで、それでそこでヨシュアはみんなに伝えてるんです。こういうことです。こうなります。聞いてください。神様従って生きてください。その同じ時に問題も出すんですね。皆さんの中に問題があります。ちょっと14章一緒に、すいません。14節一緒に読みたいと思います。今、あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を覗き去り、主に仕えなさい。面白いと思いませんか？エジプトの神々を一緒に持ってきてるんです。それはちょっと問題です。
私は神様と他の神々を一緒に従うことはできないんです。無理なんです。なので、ヨシュアはこのイスラエル人に、ね、私を見てください。私は神様を従って行きました。成功しました。あなたも同じようにしてください。なので、神々を初めに捨てなくちゃいけないんです。昔の考え方、昔のやり方、ね、これが良かった、あれが良かった、あれが欲しい、それをやめなくちゃいけないんです。それで神様の言葉をその代わりにしてください。そうすれば、あなたも成功します。
なので、クリスチャン生活の中でもそうなんです。私たちも勝利が欲しかったら、神様を従うのには、偶像礼拝、他の神々を捨てなくちゃいけないんです。それをまずしなければ、神様に従うことはできないんです。どっちも無理なんです。どっちかなんです。神様に従うか、偶像に従うか。まあ、結婚されている方はどういう気持ちでいたと思いますか？もし夫婦で、私に、妻に、あなたを愛してます。けど他に違う人もいます。みんなどう思いますか、それ。それこの結婚をすごい私は大切だと思ってます。私はあなたを愛しています。で、あなただけが欲しいです。って言いながら他の人、と付き合ってたら、皆さんどう思いますか？
ちょっと問題ですね。
そうですよね。私が妻にあなたを愛していますよって言うんだったら、この他の人を捨てなくちゃいけないんです。あなただけが欲しいです。他の人はいらない。あなただけが欲しいです。あなたがあれば十分です。同じようにクリスチャンとしては他の神々はいちゃいけないんです。神様以外はいちゃいけないんです。なので、おすすめはそれが一つ目だったんですね。はじめは、偶像礼拝を捨てなさい。まあ、今日はそちらの方に開かないんですけど、二番目には、あれなんですね。13章の一節に書かれてるんですけど、そこで書かれてることは、まだ仕事がたくさんあります。まだ仕事がたくさんあります。で、なぜ私たちクリスチャンが勝利あるのが大切なのかは、仕事がまだたくさんあるんです。自分の平和だけじゃなくて、自分の安らぎだけじゃなくて、この世の中は、まだ暗闇の中に大勢の人がいるんです。で、ヨシュアはこの時、もう110歳なんです。30年間ぐらい戦って続いているんです。80歳の時に始まったんです。エネルギーありますね。私も80歳にあれぐらいのエネルギーが欲しいですね。
けどヨシュアは私が亡くなれるようなことを
ご存知で、
けど目の前見るとカナンの血が全部まだ取っていない、しかもまだ敵がいる、けど私は亡くなる、仕事がまだ十分ある、
なのでおすすめするんですね。あなたたち神様を従えれば勝利を得ることができますよ。まあもう一つ質問ちょっと聞きたいと思います。私たちクリスチャンとしてイエス様がまた戻られることをご存知ですよね。じゃあなぜまだ戻ってきてないのか、いつ戻ってくるのか、ちょっと皆さん一箇所一緒に開いてもらってもいいですか。マタイの24章14節、マタイの24章14節、ちょうど新約聖書の50ページになります。マタイの24章14節、この御国の福音は全世界に述べ伝え得られて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますって書いてあるんですね。ということは終わりの日はいつ来るんですか。皆さんがイエス様のことを知ったら、ということは私たち教会としてイエス様がこの世を去る前に私たちに何伝えましたか。この世に行って他の人を教えなさいという命令がマタイの28章に書かれています、ね、教えなさい。なので私たちがまだ働きが多いんです。で、ヨシアキみたいにカナンの地は全部取れてないんです。で、この世の中はまだいろんな人がイエス様を信じてない人が大勢にいます。長岡をちょっと考えてみてください。皆さんどう思いますか。長岡はクリスチャンの町です。イエス様を信じてる人が大勢で、もうどこ行ってもみんなイエス様を信じてる。もう素敵な街です。そう思いますか。まあ多分 0.1% ぐらいの人がクリスチャン、イエス様を信じている。200万人以上の人が住んでいます。ということは私たちまだ働きがいっぱいあるんです。イエス様が来る前には私たちはイエス様のことをみんなに伝えなくちゃいけないんです。ということはまだ働きが十分ここにも残ってるんです。じゃあ新潟県考えてみてください、まあ、長岡もそうですけど、一応長岡には教会何個かあります。新潟県にはどうですか。新潟県も実はまだ13個ぐらいの町、教会もないんです。イエス様のことを語りつけてる13個の町ということは、まだ新潟県にもいっぱいの仕事があります。まあ日本全国考えたら、まあ、当たり前ですよね。どこ見てもどの町行っても、あ、ここももう一つ教会必要だな、ここもそうだな。そして世界を考えるとどうですか。皆さん面白いんですけど、あとで時間あったとしたら、ヨシュアプロジェクトっていうウェブサイトがあります。まあ、英語ではジョシュアプロジェクトっていうウェブサイトがあります。そこでは面白いんですけど、まだイエス様を信じてない、まあ、伝道のための民族、まだイエス様聞いたことない、そういう民族を数えてるんです。まあ、宣教のために。そこのウェブサイトでは、まだ7000人ぐらいの違う民族が、まあ、イエス様のことを聞いたこともない。っていうことなんです。聞いたこともないんですね。 私たちみたいに何年かも聞いたっていうわけじゃなくて、一回も聞いたことない、そういう人がまだいるんです。しかもそれだけじゃなくて、聖書を考えると、私たちは聖書を毎日持つことは、まあ、当たり前っていう気持ちがするかもしれないです。けど1148言語ではまだ聖書はその人たちにはないんです。1148言語ではまだないんです、聖書は。ということは、神様のことを知りたくても知られない。ということは、私たちクリスチャンとしては働きは十分まだあります。ということは、私たちもヨシュアがこの次の世代に励まししようとしたみたいに、私たちも同じように今日励ましを受けてください。まだ仕事が十分あるんです。私も成功したいです。けど成功するのは悪魔に勝つ。ということは、まだ未信者の人をイエス様に連れてくる、宣教師を送る、それから自分が行く、で他の人を教える。まだ罪が多くあります。ということは、戦いはまだまだあるんです。なので私たちはどうすればいいか。神を従って、神を従って歩めば、そう続ければ私たちも勝利を得ることができるんです。ということは、悪魔の支配を壊すことができるんです。ということは、ここの長岡でもいろんな人がまだイエス様を信じれることができるんです。この世の中のまだイエス様を信じてない人の場所にも神様の言葉が行くこともできるんです。まあ、それ教会当てはめですね。じゃあこれちょっと個人個人にちょっと移りたいと思います。今あなたは勝利の中で生きていますか？そういう本当に平和や安らぎの、そういう状態でいますか？もしいなかったら、なぜそうじゃないですか？まあ、このヨシュア記では、神様、ヨシュア記の神様と今の神様は変わりがないです。ということは、この時にヨシュアに平和と安らぎを与えた神様はまだ生きているんです。じゃあなぜあなたの上にはそれがないんですか？まだ神様は同じ強さですよ。罪から勝つことできますよ。サタンをやっつけることできますよ。なので、なぜ私たちは負けている状態で生き続けているんでしょうか？もしかしたら、どうやって勝利を得るため、どうやって勝利を持つことができるかわからないかもしれないですね。もしかしたらそうかもしれない。ね、はじめにスポーツとか言いましたけど、そうですよね。卓球どんなに強くなりたくても、誰か先生がいないと、教えてもらわないと、なかなか上手になれない。そうして、教えてもらえないと、どんなに頑張っても勝てない。で、もしかしたら、勝利をどうやって得るかわからないかもしれない。けど私たちはこの聖書を神様からもらったんです。勝利の仕方が全部書かれてるんです。どうやって勝利できるか。で、同じように、ね、卓球で先生が必要。実は私たちも先生がいます。ね、クリスチャンとして生きてたら、聖なる神様が私たちの先生なんです。いや、そういうフォームじゃなくて、こう変えなさい。もうちょっとエネルギーで、私たちを教えることができるんだよ。どうやって勝てるか。けど、そこでも私たちは個人個人決めなくちゃいけないんです。この先生のことを、言うことを聞き、従うか、いやー、それは自分の方が上手だから大丈夫。
先生強いけど、まあまあ、私のやり方の方が絶対勝つ。先生のことを聞かなくちゃいけないんです。従わなくちゃいけないんです。そうしないと勝利がないんですね。なので、もしかしたら知らないかもしれない。もしかしたら、その言葉を聞き従わないかもしれない。それから先ほども言いましたけど、もしかしたら、ね、他の神々があなたの心の中にいるかもしれないです。で、先ほど言ったみたいに、どっちも無理なんです。神様を従って生きていくか、他の神々を従って生きていくんです。どっちかなんですね。どっちも無理なんです。実はこの義章の終わりでは、有名な15節、すごい有名な箇所があるんですね。ちょっとここを一緒に読みたいんです。もしも主に使えることがあなた方に気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが使えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が使えようと思うものをどれでも今日選びが良い。私と私の家は主に使えるっていう結構有名な箇所なんですけど、ヨシュアが言ったのはイスラエル全部を集めて、私は神様を従っていきます、みんなが何やっても私は神様を従っていきます、私の家族も神様を従っていきます。なのでヨシュアとヨシュアの家族は成功していくんです。決めなくちゃいけないんですね、私たちも。誰を従うか。神様を従っていくか、私たちが好きな他の神々を従っていくか。どっちかなんですね。どっちも無理なんです。まあ、もしかしたらこういう答えがあるかもしれないですね。まあ、私は大体は神様を従ってます。まあ、90%何は従ってます。皆さん、クッキーとかで、ちょっとだけ毒が入ってたらどう思いますか？まあちょっとだけだから大丈夫かな。 1% だけだから大丈夫でしょ。どう思いますか？食べたいですか？食べたくないですよね。同じように私たちが、まあ大体はイエス様を信じてます、大体はイエス様を従って歩もうとしています。まあ、大体は大体です。全部じゃないんです。神様は全部欲しいんです。あなたの全部が欲しいんです。ちょっとだけじゃダメなんです。全部が欲しいんです。あなたの全体のために十字架にしてなれたんです。なので、今日は神様に従って、従い、勝利を得る。神に従って、勝利を得る。あなたの上にも勝利があることが確実なんです。けど、神様を従わなくちゃいけないんです。まだ、この世の中では十分な働きがあります。私たちの人生の中で十分な働きがあります。私たちも同じように、この義章を今度一章から見ますけど、そう見ていくといろんな経験があります。本当に自分のクリスチャン生活の当てはまる場所がいろんな場所があります。それを学びながら私たちも同じように勝利を得て、他の人を助け、罪をやっつけ、サタンをやっつけ、神様の約束の地を取り返していきたいと思うんですね。神に従い勝利を得るということで、今日のメッセージを閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、この時を感謝します。あなたの助けを感謝します。 どうか私たちのクリスチャン生活の上でもまだ戦いがある、まだ勝利がない、まだ負けている、そういう気持ちでここにいるかもしれない。どうか今日この箇所、イエス様を従えば勝利を得ることができることを耳に入れて、それが自分のものだと受け入れて、どうかその人たちを助けてください。そして 100% あなたを従って歩めるように助けてください。まだ間違えることはあります。けど間違えるときには悔い改めてまた戻ってあなたを従って生きていけるように助けてください。まだ働きがすごく多いです、多くありますので、私たちがあなたの働きのために続けて歩めるように助けてください。この時をどうか心の中で働いてください。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。